人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋昭勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆様いかがお過ごしでしょうか。寒くなりましたね。12月8日月曜日情報更新でお伝えしてまいります。鯖江市情報です。これから本格的な冬を迎えます。除雪用具は皆さんお揃いでしょうか。またご近所さんとはコミュニケーションを取っていますか。ご自身でできる備えに加えて行政などからの情報も活用しながらこの冬を乗り越えましょう。現在屋根の雪下ろし業者ボランティア募集を行っています。これは一人暮らし、高齢者や身体障害者など自力や親族などによる屋根の雪下ろしが困難な世帯の屋根の雪下ろしを請け負う業者さんやまたボランティアグループを募集するというものです。詳細は鯖江市のホームページに掲載されています。応募資格はボランティアの方は18歳から70歳の健康な方です。また地域ぐるみの組織としては町内会の役員や総年会、自主防災組織など地域の団体となります。また原則市内に業者登録をしてある業者さんなども含まれます。これら申込書を長寿福祉課に持参、またはファックス、もしくは応募フォームからご記入ください。申込書は鯖江市長寿福祉課にあるほか、鯖江市のホームページにもございます。詳しくは広報鯖江12月号8ページに二次元マーコードがございます。こちらの応募フォームもどうぞご利用ください。詳しくは長寿福祉課電話 53-2219 番となっています。その他水道管の凍結にも注意が必要です。破損して水が漏れ続けると高額な料金がかかることがあります。例えば屋外の給水管や風が強く当たる場所でむき出しになっている給水管や器具、長い間使っていない給水管など凍結しやすい水道管、また凍結を防ぐためには、この屋外でむき出しになっている給水管をフェルト生地など保温材で包みましょう。特に寒い時には少し水を出しておくといいでしょう。またもし破損した場合にはメーターボックス内の止水栓を止めて問い合わせ先連絡してください。平日昼間は上下水道お客様センター電話 53-2237、 また夜間や土日祝日は上水道管理センター電話 51-1130 番となっています。水道管の凍結にご注意ください。また雪で埋まってしまい見えなくなる障害物や生け垣、植栽など除雪の際に損傷する恐れのあるものには除雪車から分かるように竹竿などに赤い布をつけて表示をお願いいたします。また皆さんの近所にあります消火栓などもぜひ目印をお付けください。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。続いては各施設からのお知らせです。まず文化の館では12月21日日曜日恒例の映像シアターが行われます。午後1時30分からです。2階多目的ホール、今回は吹き替え版のパリの恋人を上映します。古本屋で働くジョーはファッション誌のモデルにスカウトされ、戸惑いながらも撮影のため憧れのパリへ旅立ちます。数々の名曲が彩るミュージカル映画です。出演にはオードリー・ヘップバーン、フレッド・アステア他となっています。なお満員になった場合には入場できないこともありますのでご了承ください。こちらのお問い合わせ先は文化の館です。電話 52-0089 番、こちらまでお問い合わせください。続いては鯖江まちづくり基金事業に採択されました丹南 FM がお届けする街中でみんなで盛り上がるクリスマス会を企画いたしました。12月14日日曜日、まずはこちらをお聞きください。 子どもたちの夢、そしてメッセージをこの地域に、そしてサンタに届けるイベントラジオ、丹南 FM 開局20周年記念スペシャル、サンタに届け子ども放送局。12月14日日曜日午前10時から午後3時まで、鯖江市民ホール辻1階ロビー、町中商店街コミュニティスペース夢テラスと町全体をつなぎます。市民ホール辻ではサンタと地域に届ける番組生放送、エンジェルコーラスコンサート、そして町中に出かけよう、素敵なクリスマスプレゼントが当たるスタンプラリーが。夢テラスでは11時30分から餅つき&つきたてを持ち振る舞いを開催。この子ども放送局は子どもたちに送る特別な一日、マイクの前でサンタにメッセージを届けよう。参加は無料。12月14日日曜日、丹南 FM 開局20周年記念スペシャル、サンタに届け子ども放送局。お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんもみんなでおいでください。今回は鯖江の市民ホール辻、そして鯖江の町中商店街、さらにはコミュニティスペース夢テラスなど、面で結びまして、地域みんなで子どもたちのために盛り上がるイベント特別番組をご準備しました。皆さんの声が地域に、そしてサンタに届くラジオ、そう、子どもたちの手によって放送されるサンタに届け子ども放送局、12月14日日曜日午前10時から午後3時まで、またクリスマスプレゼントなどが当たる街中のスタンプラリー、こちらにもぜひ皆様ご参加ください。鯖江市の小学校の皆さんにはチラシを全員にお配りしています。お父さんお母さん、またおじいちゃんおばあちゃんも気軽に遊びに来ねの、皆さんのご来場をお待ちしています。続いては休日当番医のご紹介です。12月14日日曜日は広瀬病院、電話 51-3030 51-3030、または加藤産婦人科、電話 51-1285 51-1285 番となっています。なお発熱している場合には受診前に電話をお願いいたします。また変更となる場合もありますので、あらかじめ鯖江市のホームページを確認の上受診をお願いします。診療時間は午前9時から午後5時となっています。それではここからは地元丹南健康福祉センターから大切なお知らせをお届けしましょう。
それではここからは福井県丹南健康福祉センター環境衛生部生活衛生課の前川さんに来ていただきまして、お話を伺っていきます。まあね、寒さも厳しくなり、インフルエンザや新型コロナが流行る季節を迎えています。同時に年末から年始にかけて外食する機会も多く、ノロウイルスによる胃腸炎や食中毒が起きやすい時期でもあります。そこで今回はノロウイルスによる食中毒に注目して、その特徴や予防方法について理解を深めたいと思います。前川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、ノロウイルスによる胃腸炎について教えてください。
はい、ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、まあ、以前からお腹の風邪とも言われていて、冬に流行するイメージがあるんですが、実は1年を通して発生しています。このウイルスは非常に感染力が強くて、手指、手指ですね、手指や食品などを介して人から人へ感染して、嘔吐とか下痢とか腹痛などを起こします。ノロウイルスによる感染症や食中毒も例年11月くらいから発生件数が増加し始めて、12月から翌年1月にピークを迎え、その後、まあ、4月の中旬あたりぐらいですかね、そこら辺まで流行する傾向にあります。
結構長い期間ありますね、はい、それでは続いてノロウイルスによる食中毒の発生状況についてお聞きしたいと思います。
はい、厚生労働省の統計によりますと、昨年全国で発生したノロウイルスによる食中毒は、事件数1037件のうち276件と全体の約3割程度だったんですけれども、こと患者数に注目してみますと、14,229 人のうち8656人と全体の約6割以上を占めていて、最も患者数の多い食中毒の原因となりました。ちなみに今年は1月から8月までに患者数が1万人をすでに超えていて、昨年を上回るペースで増加しています。 県内の状況を見ますと、昨年はノロウイルスによる食中毒は3件発生しておりまして、うち1件が丹南健康福祉センター管内での発生でした。
ああ、そうなんですね。結構人数見ると多くの方が感染してらっしゃったんですね。
はい、そうですね。
それでは続いて、ノロウイルスによる食中毒はどうやって起きるのか教えてください。
はい、ノロウイルスを食品と一緒に食べ感染してしまうことで起こります。その感染経路は主に2つありまして、1つ目はこのウイルスに汚染された食品を食べた場合、2つ目は調理中に調理従事者の手指を介して汚染された食品を食べた場合です。かつては汚染された二枚貝が関与していると言われていましたけれども、近年では発生原因の多くが調理従事者の手指を介した食品の汚染というふうになっています。食品の種類や加熱の有無に関係なく発生するので、非常に厄介な食中毒の一つとなっています。
いや、それめっちゃ怖いですよね。わからないですしね。それではノロウイルスの食中毒、ノロウイルスによる食中毒になった場合はどんな症状になるんですか？
はい、ノロウイルスに感染してから発症するまでの時間は、おおよそ24時間から48時間とされています。主な症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱で、通常これらの症状というのは1日から2日間続いた後治って、後遺症もありません。また感染していても症状の出ない場合や、風邪のような症状の場合もあります。しかし持病がある人ですとか乳幼児、高齢者などは嘔吐や下痢によって脱水症状を起こしたり、症状が重くなることがあるんで注意が必要です。
やっぱり感染する人によって結構症状も変わってくるんですね。
はい。
それではノロウイルスによる食中毒を防ぐにはどうしたらいいですか？
はい、ノロウイルスによる食中毒を防ぐポイントは、ノロウイルスを持ち込まない、つけない、やっつける、広げない、この4つです。
4つ。
はい、
なるほど。それぞれ詳しく教えてください。まずね、最初におっしゃっていました持ち込まないについてお願いします。
はい、ノロウイルスによる食中毒を防ぐためには調理場にウイルスを持ち込まないことが重要です。ノロウイルスに感染した人の調理した食品を食べた場合、多くの人がノロウイルスに二次感染する可能性があります。家庭や飲食店で調理をする方や食品関係の仕事をしている方は、普段から感染しないように丁寧な手洗いや日々の健康管理を心がけて、腹痛や下痢などの症状があるときは食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。特にですね、下痢などの症状が改善した後も1週間程度は便にウイルスが排泄されると言われておりますので、症状が治ってからもしばらくの間は食品を直接取り扱わないようにするなど注意してください。
なるほど。それでは2つ目のつけないについてお願いします。
はい、食品や食器、調理器具などにノロウイルスをつけないように丁寧な手洗いをしっかり行いましょう。特に食事前、トイレの後、調理前後は石鹸でよく洗い、流水で十分に洗い流しましょう。洗い流す目安は20秒です。日本食品衛生協会による芸能人を起用した手洗うですねというキャッチフレーズの CM をご覧になられた方も多いと思いますけれども、手洗いも食中毒を予防するためにはとても大事です。
なるほど、とてもインパクト大でしたありがとうございます。ただね、20秒って言うんですけど、手洗いの20秒って結構長めですよね。はい、しっかりと皆さんも手洗い行ってください。はい、それでは3つ目、やっつけるについてお願いします。
はい、ノロウイルスは熱に強いため十分な加熱が必要です。なおアルコール系消毒剤は効きにくいので、調理器具は煮沸や塩素系消毒剤での消毒が効果的です。食品に付着したノロウイルスを死滅させるためには、食品の中心部を85度以上で90秒以上加熱する必要があります。 まな板、包丁、食器、布巾やタオルなどは洗剤をつけて十分洗った後に85度以上の熱湯で1分以上煮沸するか、次亜塩素酸ナトリウム消毒液に浸して消毒します。家庭用の塩素系漂白剤などを使用するときは商品に記載してある使用上の注意、これをよく読んでから使用しましょう。
おー、なるほど。ちょっと私できてないかもしれないんですが、これからね気をつけたいと思います。それでは最後に4つ目、広げない、これについてもねお願いします。
はい、ノロウイルスの感染者が身近で発生した時には、ノロウイルスの感染を広げないよう食器や環境などの消毒を徹底する、これが大事です。また嘔吐物などの処理をするときに二次感染しないよう対策することも重要です。具体的には嘔吐物やおむつなどを処理するときは使い捨てのマスクや手袋などを着用して自分が感染しないようにしましょう。ペーパータオルなどで嘔吐物を取り除き、その後嘔吐物が付着した場所を塩素系消毒液で拭き取り消毒します。拭き取った嘔吐物や処理作業に使った手袋などはビニール袋に入れて密閉して廃棄します。ビニール袋の中に塩素系消毒を入れるとなおいいと思います。また処理の後は石鹸と流水で十分に手洗いを行い、自分が汚染源とならないようにすることも重要です。
そうなんですよね、アルコール系じゃダメなんですもんね、はい、あのノロウイルスはこの塩素系の洗剤などを使う必要があるんですよね、
はい、
消毒液皆さんもねご家庭に準備されてるかなと思うんですが、今一度確認してみてください。さあ、ノロウイルス食中毒、もう全部カミカミになっちゃった。ノロウイルス食中毒の予防には持ち込まない、つけない、やっつける、広げないの、この4つが大切なんですね。
はい、先ほども お話しした中にもありました、丁寧な手洗い、中心部までの加熱、調理する人の健康管理、これはですね簡単なことなんですけれども効果は抜群なんです。特にこれらを実践していただきまして、家庭でもお店でもノロウイルス食中毒を予防しましょう。
本当にね今日はありがとうございます。
ありがとうございました、
ね、ノロウイルス結構ニュースなんかでも言われますが、はい、お店とかね、はい、お弁当屋さんとかになると
そうです、ね、
一気に大勢の方に広がったりしますので、はい、まあ、お店の方もね十分にお気をつけください、はい、さあ今日は福井県丹南健康福祉センター環境衛生部生活衛生課の前川さんにお話をしていただきました。前川さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
これからますます寒くなります。特にコロナやインフルエンザが蔓延しています。体調管理をしっかりと整えてこの冬を乗り越えましょう。この時間は丹南 FM 菅原がお伝えしました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街。 サバイワイワイ情報。この時間はサバ医師がお届けしました。